ヒューマンラボ。あらゆるジャンルの注目の人にインタビューするヒューマンラボ。さあ、3ヶ月にわたってスペシャル企画でお届けしてきました。題して FMK モーニンググローリーヒューマンラボ熊台ラジオ公開授業知的冒険の旅。毎回熊本大学の先生を講師に迎えて、さまざまなジャンルの研究テーマについてお話を伺っています。さあ、最終回となります。今日の講師は考古学がご専門です、熊本大学埋蔵文化財調査センターの大坪由紀子助教です。大坪先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さあ、先生の専門は考古学ということですけれども、はい、あの考古学というのは、まあ、今回の知的冒険の旅にちょっと伺いました、いわゆる人間の歴史のことを考古学ということで、だから恐竜なんかは地質学と、
はい、そうです、
前そういう住み分けがまずあって、はい、ということで、はい、先生はその考古学の中でもどういったところがご専門なんですか？
はい、私は縄文時代のアクセサリーを、はい、あの専門として研究しております。
縄文時代のアクセサリー、
はい、
パッと思いつくのはなんか勾玉とかそんな感じ。
あ、そうですね、はい、勾玉とか管玉とかそういうものの形とか石材を勉強してます。
はあ、勾玉っていうのはまあまあ何の形が分かる、
はい、ね、
もう一つ管玉。
あ、管玉はあのチューブみたいな、ストローをカットしたみたいな、そんな形のものですね。それを組み合わせてあのネックレスに縄文人は使っておりました。
はあ、それなんでそういうアクセサリー、本当単に飾りなんですか？あれ何のためにこうつけてるんですか？
あの多分ファッションもあるんだと思うんですけれども、あのそれを身につけることによって、あの呪術的なあの力を持つとかですね、あの身分を表すとかですね、仲間の意識だとかですね、これあの今でいう社員証と思っていただければいいと思います。これをつけてる人間は自分たちの仲間ですよとか、まあ、そういう意味合いが昔のアクセサリーにはあったと考えられています。
じゃあ地域地域で、はい、つけてるのが違ったりするわけですか？
あ、今のところでもあの 大きくくれば九州は同じですね。でそれが少しずつちょっと本州の方にも流通はしてるっていうこともあります。
へ、はい、流通してるっていうことは、はい、誰か持って行ってたんですか？
持って行ったり、まあ、あの誰か運ぶ人がいたとは思うんですけれども、はい、結構遠くまで縄文人も聞きつけて、あれが欲しいとかですね、あれがいいらしいとかですね、
はい、
アクセサリーに限らず石器もなんですけれども、あの全国にいろんなものが物流が流れてます。
それはあの黒猫山とかなんか運んでたわけじゃないですよね？
違いますね。
宅配便があったわけじゃないですよね？
ないですね。
え、縄文時代ってまだ定住はそんな、
定住ももちろんしてますけれども、その中で少しキャンプサイトといって季節的に動物を狩りにあの出てる時もあります。まあ、そういう中でこう出会った人たちが情報交換をしたのかもしれないですね。
はー、でそれがどんどん伝わっていって、はい、九州の門が踏み越えて、はいはい、本州の方行ったりとか、
はい、そして本州のものもこちらの方に来てます。
へー、それというのはなんでわかるんですか？その九州の門だっていうのは、その石とかですよね？
そうですね、今私が研究している例えばその勾玉と管玉、縄文時代の終わりのアクセサリーなんですけれども、はい、あのこの石っていうのは結構特殊なんですね、で九州では今ちょっとまだ取れるところは分かってないんですけれども、うん、九州の人たちがみんな使ってるというのと、九州で一番量が多いんです。本州のものを合わせても九州のものには全く歯が立たないぐらいの量なので、一応九州で作ったもの、九州で大流行したものが少数本州に動いてるというふうな考え方ですね。
なるほど、じゃあ九州のどっかで取れたんじゃないかと、はい、
そうです、そうです。
へ、
逆にあの翡翠のアクセサリーはもう取れるところが分かってます。
ほう、
新潟の糸魚川というところで取れるんですけれども、はい、あ、実は全国ではあと何箇所かあるんですけれども、縄文時代はその糸魚川、新潟産の翡翠を使ってます。でそれが分析すれば、あの九州で翡翠が出たとしても、あ、新潟からわざわざ持ってきたんだっていうことが分かるんです。
へえ、あの今みたいに当然ね、その お金っていう概念もないですか、そういうのは物々交換なんですかね、はい、
おそらく物々何かと取り替えっこしましょうということで
はい、でも例えばその お糸魚川でいい翡翠が取れるらしいぞなんていうのは、
はい、
九州の、ね、に住んでる縄文の人々はわからないわけでしょ、
はい、知らないはずなんですけれども、それでもやっぱり聞きつけてるみたいなんですよね。
下手すると、下手するとっていうか日本の形もよく分かってますよね、
はい、きっと分かってないと思います。
分かってません、地図ないですもんね。
はい、日本の広さも知らないと思うんですけれども。
ですよね、
はい、それでもどこで何が取れるっていうのは縄文時代の人たちは結構よく情報は手に入れてて、物々交換をやってます。
はあ、縄文人ってすごいですね。
すごいですね、今では考えられないですね。はい、
ね、稲作もまだそんてかほとんどないですよね。
ないです、ないです、
ないです。あれはね、
弥生時代から、はい、
ね、狩りして暮らしてたわけですよね、基本的にはね、はい、
そうですね。
どういうコミュニケーションだったんでしょうね。面白いですね、考えてみるとね。
面白いですね、はい、不思議です。
言葉っていうのは先生、その縄文人は、
はい、
何らかそういう日本語風なものっていうのは喋ってたんですかね。
おそらく言葉がないと、土器の形にしてもそういう情報、こういう石がありますよ、緑の石がとっても綺麗なんですよっていうことは伝えられないと思うので、おそらく言葉はちゃんと存在していたと思います。
ほう、まあ、そんな中、まあそこにいいのがあるぞみたいなことでやり取りがあって、
はいはい、
アクセサリーですよね、はいはい、まあそういう巫女がつけたりとかそういうようなのもあったと思うんですが、はいはい、流行り廃りってあるんですか。
時代によって変わってきますね、やはり、耳飾りが、大きな耳飾りが流行する時期、それから大きなずんぐりとしたペンダントが流行る時期、
はい、
そして私が研究してるんですけど、縄文時代の終わりには、
はい、
そういうこう勾玉とか管玉とか、はい、でもうちょっとちっちゃいビーズがあるんですけども、それを組み合わせるアクセサリーのスタイルに変わるというふうに分かってます。
へー、だんだんそれもちょっと流行が少しあって、流行が、
はい、こういうのが好まれるっていう時期がそれぞれあります。
はあ、その頃ですね、
はい、
そういう勾玉とかそうビーズとか、どうやって加工してたんですかね。
道具が今のところちょっと出てこない部分もあって、謎の部分もあるんですけれども、はい、おそらくその、まあ、叩き割る、他の一石と同じようにきちっとこう丁寧に割りながら形を作って、うん、あとは砥石を使って磨き上げて、
へ
ー、そして多分石で作ったちっちゃい針を、細い針を彼らは器用に作ったと思うんですね。
石で針作ってたんですか。針、
はい、キリみたいなものなんですけど、それで先行したというふうに考えられています。
で穴を開けて、
はい、
で紐を
通して、はい、
すごい技術ですね。
ですね、痕跡を見ればギリギリギリっと穴を開けた痕跡っていうのが、穴の横にずっと線が入っているので、あ、これは石のキリでやったんだなっていうのも分かります。
分かるわけですか。
それから途中でやめちゃったものもあるんですけれども、はい、そこには丸い縁と少し真ん中がこう盛り上がってる状態で出てくる石があります。それは中がこう竹みたいな空洞のもので、ゴリゴリゴリゴリとやってるとそういう風に跡が残るので、あ、これは竹みたいな、ちょっと中がこう空洞なもの、棒みたいなものでコロコロコロコロっとずっとこうやってたんじゃないかという風に分かってきてますね、はい、
なんかそういうの聞きますと、今それ我々に作れと言われても作れませんよね。
難しいです。
まあ、道具があればどうにかって思いますけど
、はい、結構難しいと思います。
そういう技術を縄文人は、まあ、縄文時代って長いですけれども、はい、代々受け継いで彼らは知ってたわけですよね。
そうですね、もう親から子に伝えて、これはこういうふうにするんだよということをちっちゃい頃からおそらく鍛錬、教えられて鍛錬して子子孫孫に伝えていったんだと思います。
はあ、食べ物なんかもだってそういうことですよね。
はい、そうですね、何がどこで取れますよ、この時期には鹿がこう渡ってくるよとかですね、
うん、
そういう情報もずっと伝えながら生活してたと思います。
へえ、まあいろいろ物が移動してたっていう流通も実は結構あったんだって話でしたけど、はいはい、遠いところではどこまで行ったみたいなのって記録とか分かってるやつもあるんですか。
例えば先ほど言いました新潟で採れる翡翠っていうのは今沖縄までも行ってます。
沖縄、
沖縄まで本当に遥か海を越えて沖縄まで渡ってます。
へえ。
それからそれは、北海道も、実は北海道は結構翡翠を好んだ人たちがたくさんいたみたいで、
ええ、
一つのお墓に200個も300個もアクセサリーを持ってる人も、
そんな
贅沢な方もいらっしゃいます。
翡翠コレクターがいたわけですか、はい、北海道に、
はい、
ほー。
それから沖縄の方で取れる貝がまたやはり北海道まで行ってたりとかしますので、まあ、縄文時代から弥生時代古墳時代通じてですけれども、結構物流っていうのは今の情報社会ではちょっと考えづらいかもしれないですけれども、かなり広くものは移動してます。
まあそのね、パッといったわけじゃないかもしれませんけどもね、はい、徐々に移っていったのかもしれませんし、はい、まあ、その辺はよくわからないのかもしれませんけども、我々が思ってるよりも相当いろんな知識と、
はい、
その経験で生きてたんだなっていうのは、はい、
そうですね、
感じますね、はい、まあ、縄文時代のねアクセサリーを研究していらっしゃるということですけれども、
はい、
普段のアクセサリー今のねお店に並んでるのを見てもちょっと何々風だなとかちょっと思ったりするんですか先生？
そうですね、あ、これちょっとデザインがいいなとかですね、この石は何だろうとかですね、そういう目で見てしまいますね。ファッションとかいうよりもそういう目で見ちゃいますね。
石の材質が気になっちゃ う, という、
何石だろうっていうふうに。
そうですよね、はい、まあ、そんなのこう山頂探す旅とかもねされてらっしゃるということですけども、はい、まあ、先生もうあまりお時間もなくなってきたんですけども、ちょっとアピールがね PR したいことがあるということで、
あ、はい、はい、私はですね先ほど言いましたけれども、はい、おそらく九州で取れるだろうと思っている石を探してるんですね。
で、何ですか、
うん、クロムシロウモという石なんですけど、はい、とっても緑が深くて綺麗な石なんですね、
はい、
で九州の人たちがこの石でアクセサリーを作ったんだ、そして流通させたんだという証拠としてはやっぱりこの産地をどうしても探したいので、うん、山に入って探してるんですけれども、まあ、そういう情報があればですねぜひご一報いただきたいと思います。
ま、山に行きますよね、
はい、
岩肌とかを見ると
そうですね、
分かるかも、
綺麗な緑の石がコロンとでもしてたら、うん、それだけでもいいです。その情報でもいただきたいです。地質図を見て私は可能性があるところを歩いてるんですけれども、まあ、沢登りもして川底の砂を拾ってきて、その中に紛れてたら、あ、この川の上流だな、こっちの川じゃないなっていう判断をしながら登ってるので、
いろんなことやるんですね。
はい、
そういうこともやらなきゃいけないですか、はい、
発掘調査もしながらそういうこともやってます。
ということでぜひ緑色の綺麗なかけらでもいいです、
かけらでもいいです
あったよっていうのがありましたらばですね、クロムシロウンモだそうです、白い雲の葉と書いてシロウンモだそうですよ。ぜひ熊本大学の埋蔵文化財調査センターにねご一報いただきたいと思います。はい、はい、先生がね探しに行きますんで、
はい、はい、もうよろしくお願いいたします。
はい、ぜひご連絡お待ちしております。
はい、
はい、ということで今日はですね、考古学特に縄文時代のアクセサリーを研究していらっしゃいます、熊本大学埋蔵文化財調査センターの大坪由紀子助教にお越しいただきました。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
以上 FMK モーニンググローリーヒューマンラボ熊大ラジオ公開授業知的冒険の旅でした。